もしもし、テレホン人生相談です。
はい、お世話になります。
はい、こちらこそ。どういったご用件ですか？
あのですね、ちょっと今主人とうまくいっておりませんで、
はい、
そのことでご相談したいんですけれども。
はい、ご結婚何年目？
今丸17年目です。もうすぐ18年目に入ります。
なるほど。
はい、
あなたはおいくつですか？
はい、私は45歳です。
はい、ご主人は？
51です。
51歳。
はい、
お子さんはいらっしゃいますか？
はい、娘が1人。
はい、おいくつですか？
はい、あの15歳です。
15歳。
はい、
はい、それでどういう原因でうまくいかなくな
った？そうですね、まあ、今まで何回もこういうことあるんですけど、
はい、
今回の直接の原因は、
はい、
まあ、私の方がちょっと主人にとっては不愉快な話を蒸し返してしまったんですけれども、
はい、
3ヶ月くらい前にちょっと実家の父が亡くなりまして、
はい、
その時ちょっとタイミング悪く、うちがちょっと引っ越し直後だったんですね。
お父様はおいくつなんですか？
はい、父80で亡くなりました。
はい、
それでですね、まあ、とりあえずちょっと実家の方に私は駆けつけたんですけど、
はい、
行きましたらもうあと1日2日の命だということをお医者様から言われまして、
はい、
でそれで主人と娘まだ残ってましたので、すぐ飛んできてくれるように電話したんですけど、引っ越しの後片付けが終わってないから行かれないっていうふうに断られてしまいまして、
はい、
私はもうてっきりすぐ飛んできてくれるものだと思ってましたので、ただもうその時もう父すぐ、結局亡くなってしまったんですけど、
はい、
で実家の母ももうしょうがないからというか、もうそういう人だって分かってるからいいからということだったので、まあ、それ以上責めたりせずに過ごしてしまったんですけど、
はい、
でそれからまあ今度は話がちょっとそれてしまうんですが、
はい、
主人の方の仕事関係の送別会がありまして、
はい、
なぜかそれ夫婦同伴で来てくれみたいな招待がありまして、
はい、
私は主人のその全然見ず知らずの方だし行きたくないって言ったんですけど、
はい、
主人は来てくれってお願いしますなんて、そういう時は頭を下げるんですけど、で、まあ、たまたまその場所に頼まれなこうださんっていうんでしょうか、その仕事の上司の方に当たる方もご夫婦でいらっしゃるっていうことでしたので、
はい、
まあ、ちょっと昔揉めたことがありまして、その時お世話もかけてしまったので、行かないわけにはいかないかなと思って、まあ、しぶしぶ出かけて行ったんですけど、
はい、
まあ、それと私の父の話とは全然趣旨が違うから比べるのもおかしいんですけど、
はい、
私はその主人に対して、その既得だから駆けつけてほしいっていう、まあ、お願いっていうか気持ちを組んでもらいたいなと思ったのに組んでもらえなくて、なんで結局私だけそのあなたの気持ちをね、
ま
なきゃいけないんだっていうことをちょっと言ってしまったんですね、一月ぐらい前に。
はい、
でまあ主人にしてみたら、なんで今頃そんなこと言うんだっていう反応でして、
はい、
まあ、でもその時いろいろ主人の言葉からその本音っていうのが分かりまして、結局まあ結婚前から揉めたりしてたので、うちの実家に対してあまり好意に思ってなかったっていうのを言われてしまったんですね。でなんかまあその話の流れで、
はい、
主人なんかこれから1ヶ月後ぐらいに移動がほぼ決まってるんですけど、
はい、
もうそれがなったら家出てくからみたいなことを言ってまして、
はい、
まあ、そこをどこまで本気で言ってるかちょっとわからないんですけれども、
これはそうすると、はい、とりあえず別居というお話、
主人の方はそういうことで言ってると思うんですね。
でその原因となったのが、そのお父様が危篤状態の時に来てくださらなかったっていうことを言ったら、ご主人の方が、
はい、
まあ、切れたというか、
まあまあそういうこと
ですか、そういうことですかね。
簡単に言うと、はい、
うん、まあ、例えば何かで忙しかった時に、
はい、
あなたのお父さんじゃなくて義理のお父さんが、
はい、
まあ、臨終っていうか危篤状態だったら、あなたはどうする？
私 は、まあ、
何を置いても行く
行くつもりしてます。その正直大好きってわけではないですけど、やっぱり、その家族っていうか嫁っていうか、まあ、一応家族の一員だと思ってますので、はい、行くつもりしてます。
なるほどね、
はい、
それでこのお嬢さんはどう思ってらっしゃるの？
それがまあ娘はあの最近ちょっとまあ話し合ったんですけど、ちっちゃい時は、まああまり分かんなかったと、あのただちょっと変わったとこあるなと思ってたけど、まあお父さんっていう感じで見てたって言うんですけど、まあタイミング的にまあこの家に引っ越してきてから感じるって言うんですけど、なんかそのお父さんは、まあよそのお友達のお父さんとも比較して言ってると思うんですけど、その自分に対する気持ちはそのラブじゃなくて、なんかただ支配したいだけみたいに感じる、ね、
なるほど。さてそうすると今日のご質問は何ですか？
このもう今なんていうの、膠着状態というか、
はい、
そういう状態になっているんですけど、まあこの状況あんまりいいと思わないので、
はい、
どうしたらこの状況を打開できるかっていうことなんですけれども、
であなたの方としてはそうするとこのまま和解して、はい、まあ、円満な家庭を戻したいわけね。
戻せるものなら戻したいというの
が、でそのご主人は転勤だか、はい、まあ事例が出て部署が変わるだかになったら出ていくと宣言はしているんだけど、本当にそうするかどうかは分からないと。
分からないです。
分かりました、はい、今日はですね、精神科医の高橋龍太郎先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。先生よろしくお願いいたします。
は
い
は
い、
あ、はじめまして高橋です。
はい、よろしくお願いいたします。
あなたは専業主婦？
はい、
うん、まあ義理の関係の両親の臨終に駆けつけるかどうかっていうのはもういろんな価値観があると思う。
はい、
で基本は、
はい、
そのご両親にすごく近しい感情を抱いてるかどうかっていうことだよね。
そうですね。
ね。で、はい、抱いてなければ、
はい、
一刻を争うっていう時に駆けつけない義理の、まあ、息子っていうことになるかな、はい、ご主人はね。
はい、
っていう人はいてもそんなに不思議じゃないけれど、今のお話を聞いていて、
ああそうなりますか、
うん、だから結局一つ一つの事例を積み上げてどうこうっていうよりは、
はい、
全体としてあなたとご主人の距離があったかくないので、
はい、
一緒にいたいとは思わないと思うよ、
うん、
だから本当に一緒にいたいっていうふうに思うんだったら、
はい、
やっぱり彼が何を考えて彼がどんなふうに感じてるかっていうのにもう少し注意を払わないと、やっぱり男性っていうのはものすごく単純だから、
はい、
あったかく迎えてもらえてないなと思えば、
はい、
気持ちは飛んでっちゃうよね。そんなあったかい感情がご主人に持ってないってことがおのずから伝わってしまうので、
はい、
ご主人としてはそんなところにいるよりまだ一人の方が楽だよっていうのを思ってるのは正直なところだと思うよ。
うーん、そう、まあ、そうなるんでしょうね、主人の、
ね、だからそうしたくないっていうんだったらそうしないように、
はい、
あなたの気持ちも切り替えていかないと。
じゃあ具体的にはやっぱりまたもう一回私の方から頭下げる
ということだね。ただ頭下げるっていうのは、
はい、
うん、儀式として頭下げるっていうより、あなたの中の気持ちをもう一度掘り起こして、
はい、
本当のところ単に一緒にいるとリスクが少ないから一緒にいたいのよっていうことだけなのか、
はい、
それともご主人への気持ちが残ってるか、もう一度やっぱり自分で考え直してみてごらん。で、本当にご主人への気持ちが残ってるってことであればやってみればいいし、頭表面的に下げても同じことを繰り返すだけだと思うよ。
主人の場合は、まあ、いつも体は家の中にあるんですけど、
うん、
心がなんかないっていうか、うん、自分の世界に閉じこもってるって言うとあれですけど、
うん、
自分の 趣味とか、
うんうん、趣味は何なの？
趣味はあのウルトラマンが好きでフィギュア集めてます。
うん、かわいいお父さんじゃないの。
かわいいってやっぱお腹からするとちょっと気持ち悪い。
男性ってそんなもんなの。うん、なんかそれを全部ひっくるめてね、
はい、
こっちに向かってくれないっていうようなことも全部含めて可愛いなって思うぐらいの余裕を見せないと。
余裕
要するにちっちゃな小顔そのまま大人になるっていうのが男性の基本構図なんだから。
あ、
日曜日ウルトラマン行って娘のことなんか構えもしないっていうのがまあまあ平均的なお父さんとは言わないけど平均的なお父さんからそんなにずれてないよ。そうなんですよ。だからそう思い直してみるとそんな大きな問題も起こさないでお家を守ってきただけでも評価してあげないとご主人が僕はかわいそうだと思うな。
そうなんですかね。
そうなんですよ。
お分かりいただけませんか。
でもじゃああ
のね、
はい、
先ほど高橋先生がおっしゃったように、
はい、
男性って本当に子供が大人になって一時はなんか偉そうにして自分がコントロール奥さんもコントロール支配しようと思ってるかもしれないんだけど、
はい、
基本子供だから、
はい、
そういう抱き止められるような感覚を持ってる人はほとんどいないんですよ。
あ、
うん、なのでここはあなたが円満にしかも楽して暮らそうと思ったらね、あなたが離婚したくない理由の一つにはこれから自分で働かなきゃなんないっていうのはかったるいでしょ、は
い、正直あります。
そうですよね、
はい、
だとしたらあの大学生の男の子が一人自分家にいるぐらいの感じにして、
はいはい、
その大学生の子が、
はい、
実はだけどお金だけはちゃんと持ってきてくれるありがたい大学生の子供だぐらいに思ってれば生活はうまくいきますよ。要は仕方がないから諦めろって言ってんですけど。
あ、なるほど、
うん、
うん。まあしょうがないですかね。
そうですね。お分かりいただけましたか、
まあ、なんとなく。
だから別に今回の件であなたが今ここで頭下げて謝る必要はないと思いますよ。
成り行きに
任せればよくって、
はい、
その代わり今から夫は大学生の息子ぐらいの感覚で、はい、あれやこれや構ってやればいいんですよ。
あ、うん、でもそうですね、うん、ただしばらくはまたずっと無視が続くんでしょうね。
だって無視が続いたってだって着るものとかさ、
はい、
食べるものとかそういうのはみんなあなたが面倒見てるわけでしょ。
まあそうですね、うん、黙って食べてますね、
うん、だからそういうのも時々なんか好きなものでもちょろっと出して確かこれ好きだったわよねとか言ってあげればいいんですよ。
あ、はい、そうしてるうちにまた
元に戻りますよ、
うん、
ちょっと冗談っぽく生きたら。
あ、冗談っぽくですか、うん、はい、ちょっとやってみます。
そうですね。やってみましょう。それじゃあ、
はい、はい、すみません。
はい、
ありがとうございました。
はい、どうも。
はい、失礼いたします。
失礼します。
はい。